ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
とあるですね、山道での話なんですけれども、山道でですね、バイクの事故、また車の事故、それが多発していたんですね。で、その多発している中で、じゃあどういうふうにして、この事故の防止をしようか、そう、思っていて、そしてそのですね、看板を作っていた、人たち、じゃあどういう言葉がいいんだろうねっていう話になったんですね。いや、こういう言葉だろうって言ってつけた、看板がですね、スピードを落とせ、事故多発、これで、こうね、運転する人にドキッとしてもらおう、そしたらちょっと事故が減るんじゃないかっていう話になったわけですよね。でもですね、事故の件数は全然減らないんです。この人たちがある会合に出た時の話です。まあ、もちろん夜でお酒の席ですよね。みんなでこうちょっと、ね、気楽に話しながら、その看板担当の人が、近くの人にこう漏らしたんです。どうも看板の効果がないようなんです、こうこうこうでこうなんですって話したんですね。たまたまそこに、ブランディングとかキャッチコピーを考える、そういうプロがいたわけですね。ああそうですか、状況どんな感じですか、そう聞くと、いやいや実はこうこうこうなんです、そうやって聞くとです、あ、じゃあちょっとこう書いてみてもらえませんかって言って、それをですね、実際にやってみたんです。そしたらなんと事故の率が減ってたんですって、ぐんぐん。皆さんだったらどんな言葉を使えますか。どんな言葉だったら、事故の率が下がると思いますか。実はですね、その方ね、こうやって簡単に書いてくださいって言ったんです。それはですね、病院まであと2時間こういう書いてあるんですね。つまり運転してる人もあんまり無茶して、何かあった時にここから病院まで2時間あるんだったらちょっと落とそうかな、でこうグッと落としたっていう、ことなんですよね。まあ、少しこう変わった言葉を使っただけで、イメージが変わる、少し視点を変えただけで、違うものが見える。例えばちょっと落ち込んでいる時も一言ね、大丈夫だよって言われると、あ、大丈夫かなって言って、その、ね、状況もちょっと楽に見えるような気がする、そんな時も、ね、あるかもしれません。実は私たちはこう毎週聖書を学んでいますけど、私たちが持つべき視点というものがあります。それはですね、私たちの神様は私たちを無条件で愛している、そして私たちの神様は性質上私たちに最善しか与えられないってことなんです。だからこそ私たちをこの聖書の言葉を通して、どれだけ私たちを愛しているのか、どれだけ私たちを、に最善を与えたいのか、どれだけ私たちを思っているのかということを私たちに毎週このメッセージを通して、そして御言葉を通して語りかけていると、思うべきなんですよね。例えば聖書を聞いて、これを一生懸命守らなければいけないってなったらですね、聞いてるだけでちょっと嫌になってしまいます。なぜかというと、全部私たちこの聖書のことを守ることなんかできないからですね。だから私たちを神様は愛しておられる、そして最善を与えたいと思っておられるという、視点で私たちもこの聖書を学んでいくべきです。さて、この使徒の働きではですね、このイエス・キリストの福音が、今日の箇所をもって、現在でいうヨーロッパに伝わっていきます。もちろんイエス・キリストの福音というのは、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死んでくださった、そして3日後によみがえった、それを心で信じるだけで私たちの愛する神様と関係を持つことができる、それは永遠の関係であり、私たちの死の向こう側にパラダイスという、希望が、与えられるということですよね。何もしなくていいんですか。何もしないで、これ信じるだけでいいんですか。もちろんそうです。本当ですか。本当です。聖書が言っているからですね。だからこそこの福音をパウロたちはたくさんのところに伝えていきたい、 こう思って、今日もヨーロッパ大陸に入って、まあヨーロッパ、現在でヨーロッパに入っていくわけですよね。今日の箇所で、このチームパウロです。チームパウロにはどんな人たちがいましたか。この前、ね、加わったお医者さんであり使徒の働きの著者であるルカ、そして、ちょっと前の町で、ね、出会ったこれから、ね、本当に人生を共にしていく、愛するマナ弟子テモテ、そして、バルナバと、ね、ちょっと仲たがいになってしまいましたけれども、そこで一緒についてきたシラスという人物ですね。少なくともこの4人でチームを組み、そして回っていったんです。今日の箇所、今日ちょっと地図があるんですけれども、ぜひ見ていただ、ちょっと、ね、小さいんですけどね、あの濃い赤い丸がですね、マケドニアという地方です。そしてあの小さい丸で赤い丸がピリピですね。今まではこっちにいました。これがあの黄色い線が第二伝道旅行ですけれどもね、伝道旅行ずっと行って、そしてこの前の箇所で小アジアが終わり、そしてヨーロッパに、行くというところですね。でこのピリピという町はですね、このマケドニアという地方でも中心地の一つでした。すごく産業が盛んであるね、すごくあのビジネスマンたちも、まあ、多かった、そういう地だったんですよね。だからこの聖霊なる神はパウロたちのもとにいて、この中心地に、マケドニアの中心地にこう導いていったわけですね。さてこのピリピに入ってからのパウロたちはどうしたかというと、川で祈っていた女性たちにまず伝えます。そこで、紫布の商人ルデヤという女性がパウロが語るメッセージを聞いて信じる。そして、洗礼バプテスマを受けます。このルデヤというですね、女性は紫布を売っていたと書いてあります。あのこの当時ですね、この紫の染料というのはですね、非常に高価だったと言われてます。なのでこのルデヤというこの女性は相当裕福だった。そして売っていたからこそね、キャリアウーマンだったわけですよね。彼女がイエス・キリストを信じたんですね。次に出てくるのが占いの霊に憑かれた女奴隷ですよね。でこの女性は何人かの主人がいて、そして彼らに仕えていたということです。ここで少しですね、興味深いのがこの女性の言葉ですよね。パウロたちを目の前にして、この女性は、何と言ったのかというと、17節でですね、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けたんです。面白くないですか、ね、この女性はこの占いの霊に疲れてたんです。つまりね、占いの霊とかね、病の霊っていうのはこの地にいる悪魔に使える、まあ、霊たちですよね。でこの霊たちはですね、なんと神様をですね、いつも恐れていたわけです。そしてパウロたちが何をしていたかっていうのも、ここでこの悪霊たちが告白してるわけですよ ね、 ね、占いの霊でさえパウロたちをね、神のしもべである、ね、イエス・キリストの福音には魂の救い、霊的な救いがあるんだってこう代わりに叫んでくれていたわけですよね。まあ、もちろん彼らは恐れて叫んでいたわけですけどね、この悪霊たちだってこの 神を恐れていたわけです。でももちろんこのパウロ、そしてパウロ、このチームパウロ、そしてクリスチャンたちは、全てのものの上に権威を持つイエス・キリストがうちにおられます、ね、もちろん私たちもそうですよね。そしてこのイエス・キリストの御名によって命じ、この占いの霊を追い出したわけですよね。つまりいつもこの占いの霊に、霊のね、まあ、ある意味奴隷となっていたこの彼女を解放してあげたわけです。この今日のですね、この一連のこのピリピのこの出来事からですね、私たちが学ぶべきことがいくつかあります。まずはですね、聖霊の導きによってピリピに来たパウロたちは目の前のことに忠実だったということなんです。ピリピについてからですね、伝えているのが男性ですか女性ですか。もちろん女性でしたね。あのこの当時ですね、この先生と呼ばれる、まあ、パウロたちもラビと呼ばれていたかもしれませんね。聖書を教えてたので、でイエス・キリストもラビと呼ばれてました。この先生、ユダヤ教において先生と呼ばれる人物は女性とあまりお話ししません。特に他の女性とは話しません、ね、で当時はまだこの男性主体の文化だったんですね。聖書でも人を数えるときには男性が何人というふうに数えます。 でパウロたちは通常ね、違うこう町に行って伝えるときにはどこに行ってますか？最初に街道に行くんです。街道に行ってメッセージをする、街道に行って、福音を伝えるって書いてありますよくね。この街道っていうのはこのユダヤ人が礼拝を持つ街道です。当時ユダヤ人の男性が10人いればその街道を建てなければいけない、こう決まってたんです。そこにまず行って語るんです。まあもちろんここには街道がなかったわけですよね。でもこのユダヤ人の女性たちはこの川ね、川のへりでね、この礼拝を行っていたんです。この川っていうのはいろんな人が行き来するからですよね。だからそこで あなたも神を礼拝しますか、あじゃあ一緒にしましょうよと言ってこうみんなで集まっていたわけです。この、ね、パウロたちもこう違う地に行ったら男性にまず伝えるっていうのがもちろん頭にあったと思います。でもそこには男性がいなかった。だから、そこに行って女性に話しに行ったんですけれども、もし男性だけに伝えたいと思ってたら女性に会った時にあなたの夫はどこですかって聞きませんか、ね、この、みんなで礼拝してますけど男性はどこにいますかと、言うかもしれませんよね。でもパウロたちはこの女性に、そこの目の前にいた女性に福音を述べ伝えたんです。パウロたちには全世界にこの福音を伝えるというビッグビジョンがあったんです。でその全ては、ね、この神の聖霊なる神の導きによって彼らは進んでいきました、ね、そして聖霊なる神が導く場所だったらパウロたちは女性であっても語ったんです。誰であってもこの福音を伝えたんですね。パウロたちは大きなビジョンを持ちつつ聖霊なる神に導かれていったらその小さいと思われることであったとしても目の前のことに忠実であったんです。私たちは神様の導き求めますか？皆さんは求めますか、ね、神様どうかベストな道に導いてください、ね、私の人生をどうか祝福してください。ある人は実は私はこういうビジョンがあるんです、こういうことをやりたいんです、ね、どうかここに導いていってください、ね、そう祈っていると思います。それはもちろん聖霊なる神は聞いてます。そして神様にその祈りを届けます。そして来たその祈りの答えが来てね、そして受け取ります。ある人はねこう言うんです。ああ神様これはね僕がやりたいことにつながってないので僕はいいですって言ったりね、あのビジョンはねあるでしょ、それと比べてもそれは小さすぎるから私はそれはいいですっておっしゃる方がいるんです。つまりね自分はこういうビジョンがある、そういうそうね祈って導かれたところで自分のやりたくないことはあいい神様いいですっていうことです。大きなビジョンだけを見てね目の前のことに不忠実なんですよね。私たちはね神様の導きほど完全なものはないと、私たちは心に留めておくべきです、ね、全く自分が想定していないことが目の前にあったとしてもたとえ将来にある大きなビジョンには到底それはつながっていないと思ったとしても私たちは聖霊の導きであればその目の前にあることに忠実であるべきです。なぜかというとそれを通して神様は私たちをその神様の導くベストな道に導かれるからです。皆さんナルニア王国物語って知ってますね。著者で、クリスチャンであるね、C.S. ルイスという方がいらっしゃいますよね。彼は他の本もたくさん書いてますけれども別の本でファンタジーの本でね沈黙の惑星を離れてという作品があるんです。これはですね地球から2人の言語学者が拉致されて火星に住むっていうね、まあ、こういうファンタジーなんですけれどもそこに登場する、ね、天使がこんな風に、ね、言うシーンがあるんです。こういうんですね。私たちの仲間には大きさや数の話をしてはいけないという決まりがあるんだ。くだらないことに敬意を表し本当に素晴らしいものを見過ごしてしまうことがないようにねってこう天使が言ってるんです。つまり自分たちの仕事に優劣をつけたり大きさで測ったりしてそれを並べて比べてみるとね本来自分が自分に与えられている素晴らしい計画を見失ってしまうっ ということをね、まあ、これで、言ったわけですよね。これは私たちにも、言えることです。私たちの人生を導く神様は、最善しかなさりません、ね。そうであれば、その神様の導きに忠実にあるべきですね。どんなことが目の前にあったとしても、それが導きであれば真摯に向き合うべきです。なぜかというと、このルカの16章の10節でこう言っています。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です、というね、言葉があるからですよね。神様は私たちの日々の忠実さを見て、大きいことを私たちに任せてくれるわけです。パウロたちも聖霊なる神に導かれて進んでいくときに、どんな人が目の前に現れようと、彼は真摯に神様を伝えていったわけですよね。神の計画に忠実であるべきだということ、これがまず初めのポイントです。でもう一つ、この箇所から学べることはですね、私たちの神様は分け隔てなく私たち一人一人に最善を与えられるということです。今日のパウロたちがまず出くわしたのはユダヤ人たちの女性ですよね。そして、神を求めて礼拝する人たちでした。で、彼女たちがイエス・キリストにある福音を聞きましたけれども、そこでルデアという人物、この女性はキャリアウーマン、すごく身分の高い人でしたよね。で、次に、福音を聞いたのが女奴隷、それも占いの霊に憑かれている、ね、身分も下に低くね、そして神様を求めているとは言えないような人物だったんです。でもパウロたちによってこの悪霊に憑かれた女性も解放されます、ね、この女性たち全員が福音を聞くんです。ここを見ても、神様はパウロたちを使わすときにね、その人の身分とかその、状況を見て、いるわけじゃないんです。もちろん当時男性優位の社会でしたけれども、女性にも伝える、そして女性であったとしても、身分が低くても高くても何をしていたとしても、神様はその神様の愛をパウロたちを通して流したかったんです、ね、なぜかというと、神様が見ているのは私たち一人一人であって、ね、全ての人に最善を成したいと思っているからです。だからパウロたちを使わして、どんな人が目の前にいてもパウロたちを用いたんです。私たちもね、時々ね、よくね、教会に来ませんかって言うとね、ゴスペル聞きに来ませんかって言うとね、ああ、私はまだね、早いです。もうちょっと真面目になってからにしますなんてね、僕の知り合いでも言う人がいます。いやいや、大丈夫で俺が行けるんだからっていつも言うんですけどね。私たちの神様っていうのは、私たちが例えですよ。神様が愛する私たちがどんなに神様を悲しませていたとしても、人が、その人をどう思うとです。どんな例えば悪いことをしたとしても、ね、稼ぎが良くても悪くても、ね、人に言えないような問題を抱えていたとしても、またアルコール中毒の人でも、そうじゃなかったとしても、タバコ吸っても吸ってなくても、ね、世間が何と言おうと、自分が何と思おうと、神様は私たち一人一人を愛してるんです。そして最善を与えたいと思ってるんです、ね、神様の前にはそんな私たちの身分とか なんかいろいろしてきたこととか全てがもう無なんです。なぜかというと、神様は私たちを愛したいからです。私たち一人一人そのものを見てくださるからですね。神様ありのままで私たちを愛してらっしゃる、ね、そして最善を与えたいと思っているんです。エレミアの31章の3節でこういう言葉がありますね。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実に尽くし続けた、ね、私たちに誠実に尽くしてくださってるわけですよね。最善をいつも与えたい、誠実を尽くすよ、そう思ってらっしゃるということですね。最後に、絶望の中で神様と出会い変えられて、そして今度は神様を伝えるという、ね、大きなビジョンが与えられた方を、ね、ご紹介します。1930年から40年代の、まあ、日本での話ですけれども、長野県で、当時ですね、流行っていた赤痢が蔓延してしまって、ある少年がですね、この赤痢にかかってしまいます。そして高熱によって脳膜炎を起こしてしまいます。 でこの時ですね、命だけは取り留めます。でも首から舌が麻痺して口も聞けない、ただ、見える聞こえるだけの状態になってしまったんです。で彼の両親は必死に息子の治療法を探して駆け回って、であらゆる努力を尽くしますが、なすすべがありませんでした。で目に見える治療がなければ、あとは目に見えないものに目を留めるようになります。例えば、お祓いとか占い。で当時両親はですね、彼がこうなったのはですね、先祖のたたりだとかね、家の方角が良くないとかね、挙句の果てに彼の名前が悪いってこう言われてしまうんです。そしてもう混乱して戸惑いを覚えて、もう疲れ果ててしまうんです。そしてなんと、もう見ないようにしたい、ね、彼を見ないようにしたい、実の息子ですけれどもね、そして彼を家の奥深い部屋に閉じ込めるようになってしまうんです。彼がそのような状態になってから4年目の彼が12歳の時、彼のことを聞きつけて彼に見知らぬ人がお見舞いに来ました。それは教会の牧師でした。この方ですね、宮野高国牧師という人だったんですね。で牧師はお見舞いをし、一言祈り、聖書を置いていきました。そしてこの牧師の訪問が何年か続くんです。そしてですね、この少年はですね、聖書をお母さんの助けによって丹念に読んで、そして神様を信じてイエス・キリストを救い主として受け入れます。彼は18歳になると詩を書くようになるんです。その方法はね、すごく独特、クリエイティブなんですけどもね、お母さんが50音順の、ね、表をこう持って、そしてそれを指さしていくんです。そして自分が言いたい言葉があると、その彼がってまばたきするんですね。そしてその言葉をずっとこう綴っていくんです。これこれ、あ、こうなのこうなの、うんって言ってね、こう書いていくわけですよね。そうしながらこの自分の思いを詩として綴っていったんですね。で後にこの方は詩集まで出すようになります。でこの方の名前は、水野源蔵さんという方ですね。後にですね、瞬きの詩人と言われて、自分を変え人々の人生を祝福する神様を伝えたい、こういうふうに思い、そしてたくさんの詩をお書きになったんです。瞬きだけで書いておりますからね、本当にこの思いというのはね、すごく伝わってくるようなあったかい詩、時にはすごく励まされるような詩を、ね、お書きになります。今日もレジュメにね、2つぐらい載せておきました。一つがね、こういう有名な実はこれ詩なんですけど、神様は大きな御手の中で、カタツムリにはカタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルソウはホタルソウらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き、神様の大きな御手の中で私は私らしく生きるっていうね、詩がありますね。実はこの源蔵さんは自分に神様を伝えてくれた牧師に関する詩も書いてるんです。それが次の詩ですね。体が不自由になり赤とんぼを悲しく見ていた私に、聖書を読み言葉を説いてくれた先生、大きな聖書の大きな活字も読めないほどに視力が衰いた先生、8年間私のために父なる神様に祈り続けてくれた先生というね、詩なんですね。つまりこの源蔵さんを変えてくれたのはこの先生だったんです。でもこの源蔵さんを本当の意味で内から変えてくれたのは、先生が語る神様ご自身だったんですよね。この先生もお年を召してね、目があまり見えなくなってたんでしょうね。大きな活字も読めないぐらいって書いてありましたね。でもその先生一生懸命伝えたんです。もちろんその思いも伝わったでしょう。でもその裏側にある神様の愛がこの源蔵さんのうちに伝わったんです。でも不思議ですよね。手も動かない、足も動かないのに、今度はこの自分を変えてくれた神様をたくさんの人に伝えたい、じゃあどうすればいいだろう、そう言ってただ目だけで詩を書いていったんですね。本当に源蔵さんは一時は死にたいと思うぐらいの人間だったんです、人だったんです。でもこの神様からのメッセージを受け取って、 神様と出会って彼が生かされるようになっていったんですね。どうでしょうか、私たちの周りにもこの神様を知った方がいい、そう思えるような人ってたくさんいますよね。本当に新型コロナもあって人々がいろんなことを心配しています。絶望の中にいます。将来を悲観して見る人もいます。でもその人たちにね、声を大にして言いたいと思います。それはね、私たちの神様は私たち一人一人を愛して素晴らしい計画を持ってるんだよ。そして私たちに神様は最善しかなさらないんだよ。だからこそそのベストな道を求めるよ、求めていこうよ。いや、むしろそれを私たちが日々知れるように、どうか私たちの作者である神様に出会ってくださいね。そんな思いですよね。私たちも日々ね、歩むこの人生の中でも神様の素晴らしい計画があります。さあ、今日の箇所を通して、まず私たち自身がその神様の道に忠実であること、ね、もちろん大きなビジョンを見つつも、ね、小さなビジョンを成し遂げていくべきだということ、そして私たちの神様は最善しかなさらない、このことをね、今週も心に留めて歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を愛し導いてくださっていることを感謝します。どうか私たちをいつも励まし、そして支えてください。あなたご自身の素晴らしい計画をいつも見ながら目の前にあることに忠実であるように、どうか私たち一人一人をあなたが忠実なしもべとして導いてください。イエス・キリストの名を通してなります。アーメン。それではしばらくの間、祈る時間を持ちましょう。